4番、今年正午が市長に対し一般質問を申し上げます。大きくは2点でございます。壱岐市の創生戦略についてまずお伺いをいたします。私は地方が今疲弊する原因はどこにあるんだろうなとつぶさに自分ながらに考えたときに、地方に夢と知恵と元気が欠けているのではないかと考えております。人は夢があるところに憧れを抱きます。知恵をたくさん集め、さらにそれが新しい知恵として生み出され、そこに人が憧れを抱くと思います。そして元気が大きく響き合うところにワクワクする思いを抱く、そんな環境に住んでみたい、そんな時を過ごしてみたいと人は思うのではないでしょうか。自分の住んでる環境、島をぼやく、まあ、すなわち卑下するのではなくて、果敢に悠久の文化を育み、息を元気にしたいという気持ちで一般質問を行います。どうか市長よろしくお願いをいたします。私は正直昨日から同僚議員の一般質問に耳を傾けておりましたけど、あまりにも選挙という民主主義の根幹をなす行為において民主主義を冒涜するに等しい事態が報告されたということは非常に私として悲しい、残念でなりません。我々政治家におきましても民心を引きつける力として、まず倫理道徳の資質、そして欲望感謝の双方が入り混じって総合的にどこにウェイトを置くのかということを考えるのではないでしょうか。仏教学者の田中智学氏は次のように述べております。天下は悪に滅びず愚かに滅ぶ。悪人というのは世の中には多数はおりません。愚かの者の数はあまりにも多い。世の中が愚かなもので動かされていくことより心配なことはございません。私はその第一として現在市長も行政報告の中でお述べになりましたが、やはり私は地方創生全国版ではなく地域の特性を生かした独創的な 取り組みが今求められていると考えるものであります。職員の皆様、素晴らしいシンクタンク集団であります。国のメニューをそのまま受けるんじゃなくて、地域に合った、地域に根付いたメニューに変えて、地域を元気にする施策を講じていただきたい考えております。具体的には私も後ほど提案をさせていただきます。2点目でございます。先の国会で離島の重要性が重要性に鑑み、国境離島新法が制定をなされました。私はこれを機に、財源的には大変100億ですので、まあ、ハード事業ソフト事業に分かれますので、昨日も全協の方で話がありましたが、なかなか財源的には厳しいものがあります。しかし私はそうした中でですね、今後壱岐市はシーニックバイウェイ構想に取り組んだらどうかと考えております。シーニックバイウェイ構想とは、今まで道路というのは人物を動かす手段として道路は位置づけられておりました。今からはいわゆる景観、自然、文化、そうしたレクリエーション施設をその道路を使って地域を発信し、地域の潜在的な能力を生かしていこうではないかという取り組みであります。壱岐市は潮騒の風薫る素晴らしい環境の海岸線を有しております。それを今現在、例えば申しますと、湯本の夕日を見る明日ロケーション中はものすごくいいものを感じます。そうしたいわゆる海岸道路のですね、整備をこれを機に、1年でできるものではない、100年もかかるかもしれない、その原点にしていただければなと考えております。例えばですね、1882年スペインのマドリードにございますサグラダ・ファミリアってご存知ですか。かの有名なアントニオ・ガウディという建築作家が計画しました大聖堂が、今も現在建て続けられております。タケノコのようにですね、完成を約2030年に完成するということで、今世界遺産にも登録をされております。1558年なんですかね、158年の歳月を経て一つのものが出来上がる、素晴らしいことではありませんか。私はこれが我々世代が将来の秘境を担う子どもたちに残していける財産ではないかと考えております。素晴らしい子どもたちのこの前議会での発表を拝聴しておりまして、非常に感銘を受けました。どうかこうした取り組みをぜひとも進めていただけないだろうかと考えております。そして市長は今年10月2日に予定をされております ウルトラマラソンですね。ウルトラマラソンを企画をされました。そうした中で何をそのコンセプトに置くのかということが事業の発展につながるものと考えております。現在のところ615名の参加者が応募されておるということであります。そしてまた招待選手として1名望月千幸さんですかね、招待をしておるということであります。私はつい1ヶ月ぐらいまででしたがね、 NHK の朝一テレビというのがございます。その中で現在39歳ですがね、福岡県太宰府に在住のですね、道下美里さんという盲人ランナーの方が今回昨日開幕をいたしましたリオパラリンピックの盲人マラソンに参加をされるとお聞きをいたしております。私は一本の絆ですね、ロープでいわゆる支える方をブラインドランナーと申します。その方が30メーター先はくぼみがありますよ、何メーター先を右に行きますよ、こうした二人の支え合いでマラソンを完走するという素晴らしい絆を感じうる、そして私たち沿道の市民にも感動を与えるであろう、そして生き死に最も大事な人づくり絆の原点になるのではないかと。今回招聘には非常に無理がございます。もう締め切ってもおられます。今後長く続けていく上ではこうした取り組みもしていただけたらなという思いもあります。そして車椅子マラソンもございます。こうしたですね、何かを発信するということですね。そのウルトラマラソンには何かがある、生きに行けば何かがあると。そして四五歳の香りあふれるロケーションの道で一つのイベントができる、そして癒しができる、そうした取り組みが一つ生き死にも必要ではないかと考えております。市長の率直なるご意見を賜りたいと思います。
音島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
4番音島省議員のご質問をお答えします。大きなタイトルで本市の創生戦略についてということで、細かく3つのご質問がございました。まず夢出せ、知恵出せ、元気出せ、地域特性を生かした独創的な取り組みが地方分権社会の根幹でなくてはない、国の補助メニューを改良提案した地域特性を最大限考慮した計画の立案についての見解はということでございます。私自身、壱岐市の創生事業をやっていく中で、常に地域の特性を生かしたまちづくりというものを目指しております。人はやはり夢を持たなければなりません。また、夢を実現するには知恵を出さなければなりません。そして、元気がなければ夢は実現できないのでございます。それは自治体運営にも同じく言えることだと思っております。壱岐市の創生戦略として、平成27年10月に策定した 域市町人仕事創生総合戦略は策定する過程の中でさまざまな方々から施策のご提案をいただきました。住民が安心して生活を営み子どもを産み育てられる社会環境を作り出すこと、これが域市の地方創生の目標であり、その実現のために知恵を出し合い具体的な取り組みを実行することによりまして域市の元気を作り出していく、まさにこのことが大切であると思っております。平成26年度から総合戦略に基づき国の支援制度を積極的に活用し地方創生先行型で14事業5417万9000上乗せ交付金で5事業5490万円地方創生加速化交付金で4事業8000万円地方創生推進交付金で3事業1914万4000円合計2億800万円余りの事業をしてまいりました。この金額は自治体の域市としての配分枠上限まで採択を受けておりまして地方創生の実現に積極的に取り組んでいるところでございます。取り組みの一例といたしましては平成27年度から国の地方創生先行型交付金を活用いたしましてウェブアプリ開発技能者育成教育事業がございます。これは離島の地理的ハンディキャップを克服し情報通信基盤の整備された本市においてウェブアプリ開発技能者を育成することで新たな雇用の創出、さらには昨日も少し申し上げましたけれども、テレワーク等のビジネスチャンス、さらには市民の所得向上への期待が効果が期待されるものであります。私が地方創生事業にかける思いにつきましてはシティマネージャーとして笹田副長を得たことでさらに強くなっております。今後ともこのように国の事業や地方創生推進交付金など最大限活用するとともに産官学金労源等の各団体や市民の皆様とともに十分に連携しながら総合戦略の推進を図ってまいりたいと考えておるところであります。2点目の国境離島新法が議員立法で提案され制定されたと、域の風光明媚な海岸線を生かしたシーニックバイウェイ構想を立案されてはいかがということでございます。アメリカを発祥とする海地を中心にした景観や自然環境の保全整備をして地域の観光振興活性化を目指すシーニックバイウェイの考え方でございますが、日本版シーニックバイウェイとして日本の風景街道が全国で138ルート登録をされております。うち九州では14ルート登録されておりますが、長崎県では長崎市から平戸市松浦市まで広域にわたる約250キロの長崎サンセットロードが登録されております。また他県では福岡市から唐津市まで約150キロの玄界灘風景街道、熊本市から阿蘇市までの約100キロの九州横断の道阿蘇熊本寺などが登録されております。議員ご指摘のとおり域の風光明媚な海岸線はまさに新肉バイウェイに合致するものと思います。そして域ルートとして日本風景街道に申請登録をすることがルートの地位確立になると思われます。しかしながら日本風景街道に登録をするためには風景街道パートナーシップが申請した主体となる必要がございます。この風景街道パートナーシップとは風景街道ごとに設置され活動を実施する組織であり、地域住民、NPO、自治会、企業、大学関係者、警察、市町村などの活動に応じて必要な組織と道路の管理者、まあ、これは市になるわけでございますけれども構成される組織となっております。先ほど例示いたしました3ルートの民間活動団体は長崎サンセットロードでは53団体、玄界灘風景街道では20団体、九州横断の道阿蘇熊本寺では14団体となっております。域で考えてみた場合にこのような組織ができるのか、日本風景街道への申請登録はやはり市民皆様方の盛り上がりが必要ではなかろうかと考える次第でございます。域の周遊道路において雑草の草刈り等の維持管理が現在満足にできない状況にございます。こういった中でございますけれども、新肉バイウェイ構想の機運が高まりますならば域市の観光振興に寄与すると考えられますので 積極的な取り組みを推進してまいりたいと思っておるところであります。3点目のウルトラマラソンの件でございます。615名と行政報告で申し上げましたけれども、おかげさまで20名増えまして635名ということでですね、喜んでいるところでございます。また大会ボランティアとして当該から48名のボランティアの方が来ていただけるということになっております。そして中学生250名、市職員300名が協力をいたします。ぜひ議員皆様にもボランティアとして協力いただければ幸いでございます。ウルトラマラソンという種目は競技時間が長いため、必然的に滞在時間が長くなり、経済効果も大きくなるという特徴がございます。ご存知のように、今回は朝5時半から夕方7時半まで14時間のが制限時間といたしておるところでございます。またその一方で100キロメートルということで、島中を走るため、これまでイベントに関係なかった地区も舞台となりますので、域の一体化につながるものと考えております。イベントでこれだけ域全体を対象とするスポーツはイベントは初めてだと思っておるところであります。スポーツイベントはスポーツを通じて参加者と受け入れ側が一体となり、地域を盛り上げていく事業であり、参加者も応援する側も共に元気の相乗効果が起こるものであります。そこで今回の大会は単なるスポーツ弁としてではだけではなく、まちづくり事業としても実施いたします。市民皆様がもともと持っているおもてなしの心や熱い情熱を呼び起こすきっかけにしたいと考えておるところであります。この辺は先ほどの音島議員のコンセプトのと同じであると思っておるところであります。しかしながら、今大会は初めての大会でございまして、特に、意を持って、この大会に臨まなければいけないと思っているところでございますが、今回の大会では盲人の方は伴走者の方がいらっしゃいますので、要項の中に参加いただけるということにしておりました。しかしながら車椅子でのご参加につきましては、要項では謳っておりません。というのはやはり、先ほど申されましたように、盲人の方は伴走者がいらっしゃればいいわけでございますけれども、やはり、理由といたしましては、車椅子やっぱアップダウンがございます。走行スピード等がございます。あるいは行動を封鎖をいたしておりませんので、おそらく車道を走っていただくということになる。そういった安全性の確保が難しいなど、という点もございました。しかしながら、こういったことについてもですね、やはり、もし車いつでも走れるというような他の 100km ウルトラマラソンの、事例がございましたら、研究をさせていただいて、取り入れられるものは取り入れたいと思っているところであります。全国的なにもその全国的に20数箇所でウルトラマラソンをされております。なるべく失礼しました、極力いろんな方が参加できるような大会にしていきたいと思っておるところであります。
はい、音島議員。
参考までにですね、夢を語ってみたいと思います。今現在日本が閉塞的になっておりますので、田中角栄氏の本が非常にヒットをしております。田中角栄氏がですね、27歳の時に立候補する時に、やはり新潟県は裏日本ですよね、三国山脈がございますので、そこに当たった霊気でどうしても新潟県が日本海側には豪雪地帯であります、ね、立候補された何と言ったか、三国山脈をぶっ飛ばしたらいい、豪華じゃないですか、ね、今ぶっ飛ばしてトンネルでつないでるわけですね、上越新幹線、そして高速道路も埋め立てた土砂はどうするのか、現実には叶いませんけど、佐渡島をまで陸続きにすると。片方はできませんけども、一つそうした夢がある。行きは、今言いますように、なかなか財源もいりますね。しかし部分的に今現在、 海岸が視線で仰げるとこはあります。それをつなげば死に行くバイウェイになるじゃないですか。そしてところどころには休憩したりできる。そしてどう言いますかね、ふるさと産品を売るとか。そして私がね、四国の私の同級生にこの深夜というのがあります。2キロほどの道ですがね、ずっと石碑をかけてるんですね。第一の石碑は松田幸之助の石碑とか、第二種は吉田松陰、勝海舟とか、そうした石碑を眺めながら、そして読みながら、自分のやはり現在の人生を顧みたり、素晴らしい僕はですね、企画、こういったのもですね、取り入れればいい。私はものづくりが息の信仰じゃないと考えております。人づくりが全て基本であるというふうに思っております。現在、時間もあまりございませんので、国においては町人仕事創生総合戦略が国の戦略であります。私は地方においては地方の現実から鑑みたときに、仕事がまず第一、そして町ができる、そして人ができる、そういうふうに考えております。まず市長と同じであります。一次産業の企業化を増やすこと、これは息の振興には欠かせないと思う。しかし設備資金の調達、就労支援等はこれはある程度補助事業で今メニューにございます。しかしそれが初めて取り組む、Uターンで来た場合に、初めて新規就農者として入った場合に、運転資金等の調達がどうなるものか、やはり検討をすべき課題ではないかと思っております。例えば行政側においておきましては、信用保証協会システム、銀行から金を管理しても長崎県の信用保証協会を通して借りますよね。そうしたシステムもできないものか、まあ今後検討していただきたい。そして雇用の場の創出、昨日赤木議員も必死に市長に提言をしておりましたが、なかなかいい返事は返ってこないみたいでありました。私はですね、そうした中、現在皆さんサテライトオフィスってご存知ですか。要するに中央の企業は例えば東京にある。そして今インターネット高速回線で結べますので、田舎に人材を置いて、そしてそこで仕事をする。特に今 IT 産業、ゲーム機なんかの産業はですね、特にひらめきであります、創造性であります。この域のロケーションを生かしてですね、やはり不動産屋の皆さん方と空き室もありますし、そうしたものを利用してですね、サテライトオフィスに取り組んでみてはどうかと考えております。まあ、今現在ですね、社団法人日本テレワーク協会というのがございます。壱岐市も関連があります。富士ジェロックさんもこの中の構成員の一人であります。そして一大陽光、NTT グループ、鹿島建設、リクルート等で、社団法人も形成をしております。こうしたこともですね、一つ取り組んでいけば新しい優秀な人材が壱岐に来る。その方々が壱岐を発信してくださる。そして相乗効果として壱岐の皆さん方も世間が広くなる。こうした取り組みも必要ではないかと思います。そして壱岐の場合は女性の子育て世代の雇用が非常に厳しい。今壱岐の女性の方は本当に出生率も全国で9番目というふうに、お子さんをご主人と2人ですよ、家族全員ですよ、女性の方が本当に子供さんを産んでいただける、非常に嬉しいことであります。これは地域の 環境がそうしているのであります。政策だけじゃない、環境がそうしてくれておると。私はそうした中で育児にずっと専念すればストレスもたまります。そこで友達と一緒にいわゆる余暇を過ごしたりすることも必要でしょう。そうした時にはお金がいります。なかなかお父さんの所得が低い、家分所得に回すのはなかなかあれです、家計所得が低い。そうした中で在宅ワークというのがございます。例えば大手企業からインターネット網がありますので、エクセルとワードぐらい知っとけばですね、例えば伝票の打ち込みとかそうした、仕事が可能であります。そうすればいくらかの収入が入る。そうした一つ取り組みもですね、行政の皆さん方は素晴らしいノウハウをお持ちですので、そうしたことを提案していただけないかなというふうに思っております。そうして元気を出せる島づくりにしていただきたい、こういう取り組みをしておるのがですね、徳島県の神山町というところもございます。そして沖縄県のうるま市も取り組んでおります。参考までに申し上げておきます。まあ市長、私の今のは提言でありますので、ご参考までに答弁はいりません。しかし将来的にはそうした障害者の方々と一緒に触れ合う、そうした温かい壱岐の島は温かいなと、そうした一つのですねコンセプトを据えて、キャッチコピーを据えて地域振興をしていくのも一つの私は手段ではないかと考えておりますので、もしそうした方向で取り組んでいただけますならば、一つご検討方よろしくお願いをいたします。検討に値するか値しないか、もうそれだけで結構です。もう他には答弁は求めません。市長、値するか値しないかだけをご答弁いただきたい。
はい、白川市長。
豊島議員の追加のご質問でございますけれども、素晴らしいご提案だと思って、真摯に受け止めさせていただきます。ただ先ほど来サテライトオフィスのことをおっしゃいました。サテライトオフィス、昨日からずっと申し上げております。テレワーク事業をですね、今度総務省の補助を受けて春の通じの元ガイダンスのところに作ると、拠点を作ると、そこの中にフジゼロックスから社員を、正社員を、人数は分かっておりませんけれども派遣する。それはまさにフジゼロックスのサテライトオフィスでございます。そして壱岐の方々が、在宅で、テレワークは仕事ができるわけですけれども、やはり最初はですね、テレワークのですね拠点でもって、仕事をしていただく。そして、それこそ先ほど来おっしゃっているような育児で大変だと、1時間でも2時間でも仕事がしたい、そういった方にもですねぜひこのテレワークのですね事業を進めていく、そういったことでぜひ努力をしていきたいと思っておりますし、それが実現するように、フジロックス等のノウハウもいただきたいと思っている次第であります。
議長、こうした仕事もあるんだよということをですね、なかなか今横文字が多くございますので、噛み砕いてですね、やはりやっぱり市民の皆さん方に、お知らせすることも我々の重要な任務ではないかと考えております。次に、移らせていただきます。次は 私は何で通告しておりましたかね。すぐ忘れますよね。一通の当初の審議についてということであります。これは中野郷地区コミュニティセンター建設に関するものでございます。ちなみに私に寄せられました文書、これを今から市長の手元に渡したいと思います。そしてこれをもとに私が今ここにそれでは読み上げたいと思います。近頃これで良いかということを知りました。芦部町中野郷の小さな神社流神社の社務所作りに市から何千万円もの補助金が出されております。この地には元町議、元市議、元役場の重役がおり、市長の選挙の参謀もおり、この参謀の言う言葉は市長が聞いていると噂されています。この補助金もこれではありませんか。他の地区の社務所を作るときは町にも市にもできないものですと言われて申請しないと聞きました。それは憲法に政教分離の原則に違反ですと聞きました。社務所を何かの名前に変えて申請しているらしいです。こんなことを知らずに申請したとは思えないし、知らずに公金を何千万円出すとは思いません。市長も申請者も悪質です。社務所を名前を変えて申請してみんなの税金を取ったのなら詐欺ではないですか。議会議員も何を見ているのですか。監査役員も何の役にも立ってません。芦部町だけが何でもできています。一般住民も声を上げてください。怒りで震えが止まりません。公平にやってくださいという、こうした投書が私に3月、10日消印ではなかったかと思いますね。石田郵便局から投函されてませんかね。そういう内容です。これはどうしたことかなということで、私も、今日まで、調査をいたしました。そして当時、3月18日付日日新聞にこういうふうに大きく報じております。そしてこの経緯を私の方から申しますと、当初は社務所として建設計画予定で積立金を実施しておりました。氏子総数が当初140戸、中野郷地区5公民館、1戸当たりの負担金が7万5千円、140戸ありますので、自己財源として1050万円になるかと思います。現在、総勢公民館の方が20名ほど、脱退をされております氏子から。それで7万5千円の120としたときに900万円。そしてこれは一般財団法人、自治総合センター補助金として上限額の1500万円が交付されております。一般的には建物本体の事業費の5分の3が補助の上限額であり、かつ上限枠が1500万であるという、建物本体のみであります。ということで逆算をしますと、事業費は1500万かけ5分の3ですので、2500万が本体の事業費であるということで、あろうかと思います。 後の詳細に関しては決算委員会で詳細な書類をですね要求をいたしておりますので、その時に報告をしたい。そしていわゆる私も現地調査に行きましたが、別途で予想される工事というのが樹木の伐採、製材費、造成費、季節の社務所解体費、外交排水工事、境内の舗装工事等が挙げられるやに、考えております。そしてこのですね、非常にコミュニティ、事業というのは後半にですね、宝木協会が取り組んでくれております。壱岐市におきましてもですね、例えば一般コミュニティ助成金で渡良のですね自主防災組織、すみません、一般コミュニティ助成金でですね、瀬戸浦海、新庄西、これは発電機ほか、そして、瀬戸が、祭礼用備品等をですね購入をしております。こうして有効に活用しておる。そしてまたコミュニティセンターとしては今言いますように、中野郷地区が指定をされております。いろんなですね、そして防災関係におきましては今渡良地区あたりが採択をされていると。非常にこの地域にとってもありがたい交付金であるのは事実なんです。そこで私もですね現地を調査して、そしてこの土地は誰のものかなというふうに調べてみました。当初これは壱岐市の要するに写真ですね、航空写真なんですね。これが今建設する前の、ちょっと見にくいですよね、これ社務所です。そして拝殿本殿というふうになっております。ここは全て伐採をされておる。杉の木ですね、杉の木は伐採をされておる。この杉の木というのはですね、御神木なんですね。ですから、御神木ですから、神社には必ず植えてあると思うんですね。いわゆる空に向かってまっすぐに伸びる。神様に一番近い木として、崇められておるわけであります。神が天空と地をですね、行き来する手段として最もふさわしいのが杉の木であるというわけです。この神木を現在ここを伐採して、そして製材に持って行って、そして工事を請け負った業者さんがに持って行って、そしてそこで加工をして、現在コミュニティセンターの材料になっておるというふうに私は調査の結果お聞きをいたしております。非常にですね、補助金を交付するいわゆるその窓口ではあるわけですね。ですから市町村が認めるときはそれは許すということでありますが、まあ、この件に関する市長の見解を求めたい。
はい、白川市長。
今投書を見せていただきました。投書というのはやはり、私は 100% 信じることもできないけれども、そこにやはり煙のないところに火のないところに煙を立たんということもあるかもしれません。ただこのことについてですね、はっきり申し上げておきたいと思いますのはですね、経過を申し上げますが、そのスタートが社務所であったかどうか、それは私は全く存じないところでございますけれども、平成24年11月21日に中野郷本村公民館に市が説明を要請されております。でその時にご指摘なさったのが、中野郷西、本村、元の口、総勢、中野郷東の5公民館の代表者でございます。でそしてその中でそれぞれの公民館で集会所があるけれども、中野郷としての集会所を持ち合わせていないので、 これまで各公民館持ち回りで借りて集会など実施してきた。この度公民の集いの場として集会所を建設するための助成事業の制度などについて聞きたいということで、中野本村の公民館長さん、当時の公民館さんが、挨拶をなさっております。そこでコミュニティ助成事業のご説明、そしてそのコミュニティ事業をするためには支援団体という法人を作らなければいけませんよという、その説明をしております。これは登記をしなければいけませんので、当然支援団体の認可がいるわけでございます。そこで、その場で、コミュニティ事業、助成事業は26年度事業はいつ頃の募集かなるかということでございますけれども、まあ、それは10月等々申し上げております。それから、そこで、この、事業につきましてはですね、年に2件3件長崎県では採用がないということでございまして、市ではそういう事業が出ますと、チェックをいたします。それはそのチェックは何かというと、それは内容ではなくて添付書類が揃っているか、そういった内容までは言及はしないわけです。それは、自治総合センターが審査をするわけでございます。私たちはこういう申請が出ました、ついては地図とか設計書とか見積書とかそういったものが漏れてないか、それだけをチェックして診断をするわけです。でその中で私も今社務所とかいろいろご質問がありますから、調べてみましたところ、定款ではございませんで、この支援団体は規約ということになります。中野郷地域振興協議会規約の中にですね、第4条に本会の主たる事務所は長崎県壱岐市芦部町中野郷本村ふれ1005番地1に置くということになっております。これが現在の式でございます。そこでもう一つおっしゃいました、その土地はということでございますけれども、これも明確に一地の所有者八幡神社ということで申請をしているところでございます。従いまして、その神社が云々ということは、その判断をなさる自治総合センターでですね、神社誘致だということをご承知の上でこれは認可を下りているということを申し上げておきたいと思います。
はい、鳩島議員。
わかりました。今後はですね、例えば 私が住んでおります土木地区振興協議会というので、コミュニティセンターを、白沙八幡神社の境内に申請をいたします。所定のね、これは宮司さんにも許可を得ておりますので、申請をした場合に壱岐市は所定のいわゆる添付書類があれば県の方に推薦をするということで判断していいのかどうかを再度お尋ねをいたします。
はい、白川首相。
先ほど申し上げましたように、支援団体でなければいけないということをまず申し上げておきたいと思います。そして、この先ほど申し遅れましたけれども、中野郷の5公民館において、構成員は全てを入れますと544名でございます。そのうち486人が署名をしておりますので、この中野郷の支援団体郷の支援団体につきましては 89.3% の加入率でございます。従いまして、今ご提案の都築地区のことでございますけれども、うちの失礼しました、壱岐市の支援団体の認可につきましてはですね、おおむね9割近くをですね、合意がなければ、同意がなければ支援団体の認可の許可をいたしておりません。そこで、先ほど申されますように、じゃあ都築地区でやるよということでございますから、そういうことであればですね、当然、これは推薦ではございません、辛辣といたします。これをしてくださいということではないわけです。これもそうです。先ほどから申しますように、書類を必要な書類があるかどうか、それをチェックをしてちゃんと書類が整えば、それを県に続いて 実総合センターにお送りしていただくということになります。
以上、最後。
はい、豊島議員、制限時間を過ぎておりますが、
はい、最後です。
はい、発言を簡潔によろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。これは前例として今後継承されるということで、非常にいい生き市民の皆さん方がですね、こうしたことでコミュニティセンターをする場合には、やはり地元の 90% ぐらいのあれで所定の書類を揃えれば、こうした施設が建築可能であるということを申し上げ、ありがとうございました。いいことをお聞きしました。一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。